今基本的には奥さんがピアノ。
そうですね。ですね、あの家庭の事情で。
なんですか家庭の事情って。
ピアノとやることが多いですね。
あ、
うん、普通はですね、
はい、
ギターとやる方が普通かもしれないです、マンドリンの場合は。
あ
の音量のバランスとかですね、
はあ、
そういう意味でも、
うん、
ヨーロッパなんかじゃあのピアノ伴奏よりむしろギター伴奏、ギターとのマンドリンとギターのデュオの方が盛んかもしれない。
あ、そうなんですか。うん、
あのマンドリン合奏のっていう演奏形態の中にギターがいつも入ってるんですよね。
あ、
だからその例えば相棒を見つけるときに、
はい、
またギターの人の方が、
はい、
あのまあ、見つかりやすいというか共演しやすいというか、うん、ピアノってねなかなか、まあ、バイオリンとかああいう楽器はピアノ伴奏が普通ですけど、
うん、
なかなかマンドリンでピアノ伴奏っていうのは、あの、ね、家庭の事情もありますけど、
うんうん、
珍しいかもしれないです
、うんうんうん、まあ、あれですよね、一つはそのやっぱりピアノってやっぱり結構大きいから持ち上げても、
ね、
一般的にはですね、
うん、
ギターだったらね、パッと持ってマンドリンをちょっと持って
部屋でできますからね、
うん、ですね、
喫茶店でもちっちゃい会場でもできますから、
うん、
まあ、ピアノの場合は、まあ、あのピアノがない会場はあのデジタルピアノをね、
はい、
まあ、今日もそうですけど、
はい、
持ち込んでやってますけど
ね、うんうんうん、やっぱりあの僕はあんまりこうギターのギターというか音楽のこと詳しくないんですけど、やっぱりピアノ、あの電子ピアノとあの、まあ、本当のピアノというかやりにくい、やりやすいってあるんですか？それは、
あの、そうですね、あの電子ピアノはもう、まあ、楽器なんですけど、どちらかというともうあの楽器なんだけど楽器じゃないみたいな的なところがあって、
うん、
ただあのボリュームとか変えれますよね、
はいはいはい、
あのオーディオ的に、
うんうんうん、
あのなので逆にその使いやすいというか音量のバランス、マンドリンとのバランス
合わせられる、
取りやすいかもしれないですね。
あ、
生のピアノだと、
うん、
その奏者の加減で音量を調節しないといけませんので
、はいはい、
でただでさえ普通に弾くとピアノは音が大きいからですね、
はいはい、
だからその辺あのデジタルピアノは、
はい、
音量の調節がしやすい、バランスが取りやすいです
ね。あ、やっぱり一丁一短ある、一丁一短とかあるわけですね。
そうですね。
うーん、
はい、まああとまあいろんな音色も出せますしね、デジタルピアノはね。
あ、そうなんですか。
あの、まあ、ピアノももちろんピアノの音を出して普通は弾くんですけど、
はい、
曲によっては例えばこうストリングスの音とか、
うん、
効果的にですね、
はいはい、
まあ、あのクラシックの曲ではあんま使えませんけど、例えば映画音楽とかやるとかですね、
はい、
そういう使い方もできるかなと思います。
おー、あ、で電子ピアノとそういうことできるんですよ。
デジタルピアノは音色変えれますね。
あ、
オルガンの音とかストリングスの音とか、まあもちろん機種にもよりますけど、ただもう普通はもうピアノの音を出してやってます、
ね、はいはい、その、まあ、ピアノと今ね奥さんがピアノで、高橋さんがマンドリンということで、やっぱりこの、まあ、今年もないろんなこう演奏会行かれるんでしょうけど、ちょこちょこあっちこっち、
そうですね、うん、あのまあ、大きなリサイタルは今年の5月の19日が下関で、5月の27日が福岡でアイレフホールであるんですけど、
あ、ありますよ、はい、
それは年に1回のデュオリサイタルっていうやつで、うん、それがですね今年20周年なんですね。
え、で高橋さんオンリーのやつなんですか？
と、あの
奥さん、夏川さん
2人で活動して20周年なので、まあ、その記念リサイタルということでちょっとだけ盛大にやります。
お
ー、あの5月27日日曜日の福岡公演では、韓国のポペラデュエットのヒューという2人組のですね、
はい、
歌手をゲストに迎えて歌とマンドリンとピアノ、まあ、全曲ではないんですけど一部それでお送りします、
うん、それはその韓国の人は今までしたことあるんですか？
今までちょこちょこあるんですよ。
あ、そうですか。
あの夏川さんがピアノで、
うん、
あのよく伴奏してたんですね。
あ、
僕はそこまであの深く入ることは関わることはなかったんですけど、今回は、うん、まあ、一緒にバンドリンとピアノと歌であの一部ですね、
うん、
やろうかなと思ってます。
ああ、本当ですか。じゃ高橋さん、和彦さんと 夏川幸乃さんの結成20周年コンサートを韓国の方を呼んで一緒に、
そうです、そう
です、もう、なんていうんですか、妊娠権リサイタルか、
そういう
ことですね、ああ、ね、すごいですね、
まあ、福岡公演だけなんですけど、
はい、
下関は、ヒューはゲストではなくて、2人だけで、マンドリンとピアノだけでお送りするということ
です。下関もやっぱりちょこちょこ行かれてるんですね。
下関はですね、あの夏川さんが下関の人です。
あ、出身がですね。
そうです、そうです。で、僕もレッスンで月に2回行ってますね。
あ、そうですか。うん、あ、じゃあ、それは5月19日が下関。
19日の土曜日ですね。
土曜日が下関。
はい、
どこでやるんですかね。
ですね、風のホールっていうところですね。
あ、
はい、海峡プラザでしたかね。
うん、
で、それは会場がちょっと狭いので、
うん、
午後2時からと午後6時からの2回公演。
あ、2回公演ですね。
うん、で、5月27日の日曜日は午後2時からアイリフホールで、まあ、1回だけの公演なんですけど。
入場料っていうのは若干違うんですか？一緒なんですか？
ですね、一緒ですね。前売りが2500円です。
はい、
当日は500円をアップします。
あ、はい、はい、どこに頼めばいいんですかね？
私に頼んでいただければ
連絡先とかこれ書いてあるの、書いてあるというか、
どうしましょうか。あ、僕ホームページありますので、高橋和彦マンドリンで検索していただいたら、あのメッセージが送れるようになってますので。
あ、そうですか、
はい、
うん、じゃあ高橋和彦をマンドリンということでいけば、はい、出てくるわけね。
ホームページは僕のホームページでできますので、うん、
はい、
そこであのメッセージが送れるようになってます。
あ、なってるね。
で、その旨、ね、あのメッセージを送っていただければ、当日受付の方に前売り券としてチケットをご用意しておきますので。
あ、分かりました。じゃあ下関の方と、あと福岡地区の方ということですね。
どちらの会場か、うん、あの下関だったら昼と夜とありますので、
はい
はい、それを明記していただければ大丈夫です。
あ、分かりました。まあ、そういうことで、バンドリーがもっとこう広がっていけばいいですね。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日はあのマンドリン奏者の高橋和彦さんでした。
はい、ありがとうございました。